ヘイヘイヘイヘイということで第2部ドンマイゴローフェスティバル行きたいと思います。
お願いします。
では津崎平正さん、
恐縮です。
恐縮です。どうぞ。
いや、まあ、あの、はい、平田でやらせてもらいますけど、はい、ですね、うん、まあ、これはホワイトデーの話になるんですけど、ちょっと前の職場にいた時に、
はい、
上司と、
お、
まあ、男の上司と、
はい、
バレンタインデーのお返しを、
はい、
どっちが喜んでもらえるかっていう、
そんな
仕事、そういうことをね、ちょっと一時やってまして、毎年ね、はい、ネットで、うん、例えば、あのね、人気の商品とか取り寄せてやったりするんですけど、はいはい、だんだん毎年やってたらネタが尽きてきてこれ手作りした方が喜んでもらえるんちゃうかってことを思いまして、僕何を思ったかね、生キャラメルを作ったんですよね。
すごい。
これはもうちょっとほんまにあの教えてもらって、家でね、ほんまに鍋がベタベタになって片付けが大変やったんですけど
そんなでっかい鍋でやったんですか。
じゃあ、まあ、普通の鍋でするんですけど、やっぱあの周りに作った、残り、
食
べ出してて、
はいはい。
まあまあ、それはあれなんですけど、
はい、
で、まあ、手作りですから、
はいはいはい、
包装とか、そんなんないんで、自分で、あの、タッパーに入れて、
はいはい、
まあ、職場のね、
うん、
女性陣に渡していったんですけど、
すげえ。
タッパーに入れて。
タッパーに入れて渡していったらすごいな。
まあまあ、そこが間違いやったんかな。
はいはい。
あの、後々、まあ、タッパー洗って返してくれた、あの、方にね、あの、生キャラメル美味しかったよ、
と。おうおうおう。
でもこれちゃんとタッパ洗ってるって聞かれて、
ええ
、どうしたんすかって聞いたら、あの、たくあん臭かった
あ、マジです
いません言ってね。
それタコは入れてたんですか。
いやね、まあその時は、うん、あの実家の方に住んでたんで、
はい、
そうそう、親が用意したタッパーに僕は入れていっただけなんで、
なるほど、
確かにタッパーもらって匂い確認して入れたりとかしなかったんで、
なるほど、
そう、それをね、ちょっとね、
は
あ、喜んでもらうためにやったのがちょっと、向こうも気使ってくれてましたからね。
なかなか珍しい体験ですよね。食感キャラメルで匂いたくあんっていうね。
そうですね。
でもあの、
うん、
たくあん味のキャラメルやって押し通さなかった。
そうですね。
それはたくあん味なんやっていうのは。
ああ、それ、その手がありましたね。
まあ、タッパーに入れるっていうのはまあね、そう、家庭感がすごいですね。
まあまあ手作り感だそうと思うんでね。
手作り感素晴らしいですね。
はい、そうしました。
いや、よかった。
ありましたね。
いや、面白かったです。はい。いや、これじゃあ、あの、どんまい、あの、桑田さん、じゃあ、くにちょさん、はい、送ってもらっていいですか。
はい。また行くの？
別パターンあれば助かりますけどね。はい。
別パターン。
なかったらいいです
よ。困るもんね、もう。
うん、そう、うん。
じゃあ、ひらちゃん。どんまい！どんまい！
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうじゃあ、続いて、ボローちゃんいきますね。
はい。
まあ、あれは僕が中学校の時やったかな。うん。まあ、夏だったんですよ。まあ、なんせむっちゃ暑い時期にね。うん。うちの親父が帰ってきてね。
はいはいはい。
うん。で、冷蔵庫開けたんですよ。
はい。
なら、お茶のポットに、
はい、ま
あ、お茶が入っとったんですよ。
うん、お茶のポットに
お茶。お茶ポット、冷やす麦茶とかのお茶瓶ですか、うん、に、お茶が入っとったんですよ。で、親父、何を思ったんか、うん、まあ、普通お茶瓶出してコップに入れるじゃないですか。
はいはいはい、
そのまま行ったんですよ。で、そのまま行って、そのままキッチンシンクにブーって吐き出したんですよ。で、漫画みたいな光景、どうしたんやろうと思って、聞いたら、お前これ、椎茸の煮汁やないか。めっちゃ切れとって。
飲んだの自分ですしね。
そう、飲んだの自分やし。誰がそんな、トラップをそんなトラップを仕掛けとったんやと思ったら、うちのばあちゃんが、煮汁入れるとこなかったから、お茶瓶にたまたま入れて、それはだって椎茸も茶色いから、お茶やん。真夏でお茶瓶に入っとった、それはお茶やと思うでしょ。親父もまあそこそこ悪い。いやでも親父俺あんま悪くないかなって。
そうですね。コップ入れて分からんかもしれませんもんね。
そう、分からへん。多分。また、被害はもうちょっと抑えれたんかもしれんけど、漫画のように吐き出すの。それは、人間思ってたあれと違うもんが入ってきたら、それは吐き出すよねっていうのも。いや、あれはちょっと同情したけどね。
はいはい。まあ、ただ、したら五郎くんの可能性も当たってるわけです
よね。僕はやる可能性もあったし。まあ、確かに、まあでもあれはちょっとね、まあ、あんだけ親父切れるもん。めっちゃ切れてましたからね。まあそんな親父にドンマイをね、ちょっと、ひらちゃん送ってあげてください。
はい。
はい。
五郎くんのお父さん、ドンマイ！
ありがとうございます。 ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。まあ、そんな感じでね。じゃあ続きまして、またオウム返しですけど、
はいはい。
ひらちゃん。
ちょっとね、音楽やってるっぽいことでね。
お
音楽やってるからの、うん、やってしまったということで、うん、
はい。
皆さん、コントラバスって知ってます、うん、
知ってます。
ね、
はい、シバス、
いやいやいや、
バス、いや、そっちバス。下にバスついとるわけで。
どこのシバスかな、
公共交通機関じゃないですよ。機関
のバス。コントラバスね、ウッドベースと言いますね。
はいはい
はい。あれね、まあ僕も言葉にはもちろん聞いたことあって、知ってはいたんですけど、まあ大きさっていうのが、ちょっとまあ想像ついてなかったんですよね。
あ、めっちゃでかいっすよね、コントラバスってね。
はい。そうなんですよ、僕の体ぐらいあったんですよね。
ああ。
で、実はね、コントラバスを譲ってくれるって方がいまして、当時ね、ドコモの CM で、ツーチェロズが、黒と白の、チェロを弾いてて、すごいかっこよかったんですけど、まあ確かに、今思えばツーチェロズやからチェロなんですけど、僕の頭の中では、うん、そんくらいの大きさだったんですよ。それでもまあ、大きく見えたんですよ、僕には、ね。
コントラバスをそう思ったんですよ。
そんくらい思ったんですよ。でまあ僕今、楽器いろいろやってまして、うん、太鼓だ、ベースや、まあ、ピアノとかしてまして、うん、
はい、
あんまりちょっとね、親にね、よく思われてなかったんですよね。
ああ、そうなのね。
でまあ、楽器がまた増えるということで、カーテンの後ろに隠そうかなと。
ね、新しいコントラバスを。
コントラバスをね。
なるほど。
朝一円やな。
なるほど。
多分ね、うん、まあ、エロ本みたいな感じですぐバレるもんなんでしょうけどね。
確かにね。
ね、それがね、あれですよ、学生じゃなくて30ぐらいで思ってるんですよ。
いや、いい、かわいい30代と思いますよ。はい。
そう。それで、取りに行ったら、うん、そうなんですよ。さっき言った通り、僕の身長よりもでかいぐらいの、
ね。そうですよね。うん。
まあ、友達がね、車出してくれたんで、家まで持ってくるのは良かったんですけど、うん、まあまあ、親に内緒で部屋に運ぼうと思ってたんですけど、なんせ玄関を通らないんですよね。でも、仕方なく、
まあそうやね、
仕方なく、母呼んで、ちょっと、お母さんちょっとドア開けといて、言うて、あんたこれどないしたんって言われながら、その時はなんて言ったのかな、借りたかなんか言っ、まあまあ、ごまかそうと思って、ずっとそれから家にあります。
親からしたらあいつカリパチしとんちゃうかと思うわけですよ。ずっとカリパチ
しとんね。
それ絶対バレますよね。
バレますね。
絶対バレましたよ ね、その瞬間ね、うん。
ちょっとね、親に内緒に積む、するつもりがね、手伝ってもらわない入れないというか、ね。
コントラバス知らなかったんですね、その時。
そうですね。まあ、生で見たことはなくて、まあ、想像では、そうそう。大きいけども担げるかなぐらいやったんですけどね。
なるほどね。
もう階段とか大変でしたね。
そりゃそうですよね。人一人持ってるような感じですよね。
そうですね。
カーテンの裏は隠せないですね。
隠せなかったですね。
カーテンすら食い込んで
くる。もうね、なんやったら部屋で一番場所取ってましたからね。
そりゃそうですよ、ね。ひらちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
素晴らしいね、これほんま。じゃあ、僕の方からね、ドンマイ送っときます。ひらちゃん。ドンマイ、マイ、マイ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもです。それではドンマイゴローフェスティバルそろそろ終わりを迎えてきまして、最後はこのお方クニッチョさんに締めてもらいたいと思います。
はい。
はい。
わかりました。
はい。
それじゃあね、
なんかトーンが、
これは、これはね、ちょっと、うん、あわやわ。
なんて、ちょっと今聞き取れなかったんですけど。
あわや。
あわや。
あわや。数百万とか罰金を支払わないといけないようなならなかったかもしれないという、う
ん、
結構やばい話。
あ、じゃあもうやめときましょうか。
やめんのかい。
今ここまで引っ張っといてっていう。そうそうそう、冗談冗談。
はい、実はっていうか、
うん、
もうかれこれ10年ぐらいかな、
はいはい、うん、
年に1回ぐらい、
うん、
聖地巡礼の旅と題して、
うん、はいはいはい、
湘南の方にね、
うん、
まあブラブラフラッと出かけたりしてるんだけど、
はあは
あ、まあ、最初の頃はずっと車で行ってて、
うん、
で車で、まあ、パーキングに停めて、
うん、
江ノ島だの鎌倉だの、
あ、なるほど、
江ノ電で移動しながら、
はいはいはい、
こう、まあ、桑田さんの別荘があるであろうという、
あ、もう
稲村ヶ崎とか、 はいはい、あの辺をねこう電車乗りつつ、まあ 徒歩でとかで行ってたんだけど、うん、2年3年前かな、
はい、
バイクで1回行ったれと、
うん、はいはいはい、
バイクで行った時があって、うん、でバイクだと、うん、まあ、江ノ電も乗らずにもうそのままバイクでその巡礼、まあ、聖地をこう点々とできる
ん
じゃないかなと、
う
ん、でそれもありのバイクと、うん、自分が乗ってるバイクと、
はいはい、
江ノ電のこのフレーム同じフレームに入ったこう写真が撮りたいと、どっかで撮りたいと、
はあはあ、
っていうことで、まあ、それも目的の一つで行ったんだけど、
うん、はいはい、
でまあ、江ノ電沿線をこうバイクでこうフラフラしながら、うん、どっか撮れるところないかな、うん、スポットがないかなと、撮影スポットがでたまたまこう見つけて、で江ノ電っていうのはまあご存知の方も いらっしゃるかもしれないけど、
うん、
あの沿線によってこういろんな、
うん、
高架の区間とか路面とか、
うん、
でもう住宅のスレスレの物置スレスレを走ったりとかね、
ほうほうほう、
いろんなこう顔がある鉄道なんだけど、
うん、
そのたまたまの住宅地の中走ってるところで、うん、で線路が江ノ電の線路があって、そのすぐ横が車1台2台すれ違えるぐらいの道路がこう並行して走ってるところがあって、線路にもこう柵がなくて、
あ、
うん、で、
なるほどね、
うん、で線路際に、まあ、車あバイク止めて、うん、
はいはいはい、
でよっしゃここやと思って、
うん、
バイク止めてこう江ノ電が来るのを今か今かと待ってて、で結構ねだからもう近くで撮りたいから、
うん、
線路の際ギリギリにバイク止めて、
うん、
ギリギリにバイク止めて、うん、でもあの一応道路上よ、線路、
うんうん、
江ノ電の敷地じゃない道路上にバイクを止めて、
はいはいはい、うん、問題ないところ
で、うん、で、うん、でね、その、 あの道路の、アスファルトの色が、まあ、その線路際だけちょっとオレンジに塗ってやって、
うん、あ、
まあ、これはまあ人が歩く歩道かなんかを記してるのかなと、
うん、
まあ、別にいいやと思うんですよ、止めて、
はいはいはい、
で近くに踏切があったから、
はいはい、
踏切がカンカンカンカンなりました、うん、お来るぞ来るぞ来るぞと思ってこう構えて、
はいはいはい、
でファインダー構えて、
はあは
あ、今か今か止まってて、でちょうどこう、うん、ね、なぜか知らないけど結構減速して
あれ
これは
れ
えこれはこれは
まさか
写真構えてるから、
うん、
ゆっくり走ってくれてんのかなと
思ってええように捉えすぎでしょ
ゆっくり、うん、ゆっくり走ってくれてんねや
ポジティブ思考なんすか、うん、
で意識してくれてるんや、
うん、
でね近づくにつれて、なんか警笛も鳴らし出して。なんだこの演出は、いいじゃないか。
演出。
ファーン、ファーンって。でも、本当に、うん、バイクの近くまで来たら、
うん、
止まるか止まれへんかのスピードまで落ちてきて。で、バイクの手前で、
うん、
なんとエネデンが止まっちゃって。止まっちゃって。
マジか。
え、これ、めちゃめちゃシャッターチャンスやんと思いながら、うん、シャッター取ったら、運転手が、バーッと、
うん、
扉開けて、ここ、取られへんみたいな。
ああ、
電車取られへんからどかせああ、すんませんすんません
ええー、
思ったそのバイクを押して、
うん、
重たいバイクをこう押して、で、押す、もう、道路の端っこまで押すまで、
うん、
電車が発進せずに、
江ノ電止めちゃった。
江ノ電止めちゃった
って。
いや本当にねびっくりしたよね、もう自分がびっくりした一番びっくりしたというか
そらそうっすよね、
もう
だって写真撮ってたんでしょ
写真撮って
そら江ノ電の運転手からしたらかなりイラだったですねあいつ何が考えてるんだって実は
その道路に書いてあるそのオレンジ色黄色かな、うん、そこはなんか多分駐停車ができないエリアだったのかもしれない、
あかんっていうところ、
あかん、
うん、そういうことね、
だったっていう話、
すごいね、
やっちまったよ、
やっちまったね、完全にやっちまってますね、
まあ、もう、兄ちゃんさん、ちょっとガチな多い
ですね、ガチな、これガチすぎるから、ちょっと最後、やっぱり桑田風に終わりましょうか。 あのー、でね。
言っちゃおう。
言っちゃおう。だからもう、桑田さん自分自身に、郡長さんも自分自身にね。
自分自身に。
うどん前送る形で、じゃあ行きましょうか。
アリーナースタンドーどんまーありがとうねー
一人だけライブしてる感じが
ありますね。ライブ感めっちゃ出
てますね。ライブ感めっちゃ出てますね、うんま。いや、そんな感じで、もう計9個ね。あの、どんまいね。ありがとうございました、本当に。今日はもう、ほんま初出演でね、こんな無茶ぶりをしてしまいました。
ノーギャラだよ、僕。
桑田。桑田さん来た。まあ、そんな感じで、じゃあ、あの、ね、第2部終わります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Hey、 ということで、最後のこのコーナー、今夜の一曲、今日はね、まあ、このコーナーは、いつもね、ヒデブゴローと、まあ、エミネーね、まあ、アクアソングスさんのライブ情報とか、楽曲を、紹介していくコーナーなんですけども、まあ、今日せっかくね、クニッチョバンド来てくれてるんで、まずじゃあ、クニッチョバンドのね、ライブの告知をできたらなと思うんですけども、
いいの？
あ、いいですよ、はい。
しちゃって。
うん。
じゃあね、
6月？
で12月の31日の違うか。
それ桑田さんのガチのサザンオールスターズの年末ライブじゃないですか。
そうそうそう。いやごめんね、ごめんね。
まあいいです。
ごめんなさい、ごめんなさい。
いいですよ。
まあ8月ぐらいにね、まあクニチバンドとしての2回目のライブをまた、はい、まあ神戸近辺、まあ神戸、元町三宮近辺でまた、うん、やりますので、
はい、
またその折はね、告知、Facebook 等で告知しますので、
ぜひ、
はい、よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。
はい、あ、6月もなんかやるんですか、あれ。
6月、あ
れいつでしたっけ、
あ
サザンナイト。
サザンナイト、6月3日。
3日ね。はい。
6月3日、
うん、
三宮のライブハウス、ウゴ、ライブバー、
うん、
ウゴ、っていうところで、サザンだけの、サザンオンリーの、
はい、
サザンナイトをやりますので、
あ、また分かりました、はい、は
い、お願いします、
ありがとうございます、
はい、
じゃあここからはエミネーのね、アクアソングスさんのライブ情報を載せときます、5月21日日曜日、お、北の坂ウゴー、エミネーがね、毎月やってるマンスリーライブ、マンスリーオープンマイク、うん、やってるんですけども、君がいない夜なんてボリューム5、これがまたオープンが6時半、スタートが7時から夜ですよ、うん、でチャージ1000円、ドリンク別でやってます、ライブもしてます、夏木純子さん、ミキさんと MSB で、あとはアクアソングスがライブします。であとは6月11日、これはアベのルル、アクアソングス、レコ初ライブ in 大阪、詳細はまだ確認中ということでやります。で、あとは6月18日も、エミさんのマンスリーライブと、で6月25日が、タルミエムズキッチン、サンデーアフタヌーンライブ、これが、詳細まだ確認中ですけど、これも出るみたいですということですかね。うん、以上です。はい、で、あと残り、私ヒデブゴローの、ライブ情報ですけども、5月28日日曜日、春日の道サウンドフェスタやります。場所は春日の道商店街、入場料は無料です。ただしワンオーダーの注文をお願いします。で、もし、ご来場いただいた方で、投げ銭ね、もししていただけたら助かります。で、私、ヒデブゴローの演奏場所ですけども、麻婆飯店というとこで、16時半から、17時30分やります。で、その後30分後に、うどんたどつというね、うどん屋さんで、17時半から18時30分やります。ヒデブゴローが組んでるカランドルチェっていうね、バンドがまたライブします。6月の24日、場所は元町のテケテケ屋でやりますので、ぜひまたお越しください。とりあえず今んとこはそんな感じです。はい。あと11月1日、水曜日、チキンジョージやりますので、ガチのヒデブゴロー楽団で、サックスも入ったり、バイオリン入ったりね、もうなんかガチでやりますんで、ぜひお越しください。
見に来ますよ。
ありがとうございます。いや、ありがとうございます。まあ、そんな感じで、あとは今夜の一曲のコーナーですけども、今夜の一曲は、この春の時期にやるべきではない歌なんですが、私の CD から、ちゃんこという曲をね、今日は流そうかと思います。ありがとうございます。 本当にもうね、ちゃんこ鍋の歌を歌った、本当それだけの歌なので、ぜひお聴きください。それでは、ヒデブゴロウで、ちゃんこ、ちゃんこ。
鶏肉揚げ、すべてを鍋に詰め込んだなら、最後にだしを入れます。転化したなら少し待ちます。煮え立つまでは少し待ちます。するとどうでしょう、グツグツしてきます。そろそろ僕を呼ぶ、その声の名前はちゃんこ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでした？ラジオとか初めてでしょ、皆さん。
僕はまあ毎週やってるん
で。桑田佳祐でしょ。最後まで押していきますね、桑田さんね、本当に。
いや、振るからでしょ。
まあね、振ってる僕もそう来てくれって思いながら振ってますからね。
されてますね。
確かに。平ちゃんどうでした、今日は。うん、
いやいや、まあね、うん、話、ちょっと苦手で緊張しましたけどね、はい、仲のいい二人と一緒ということでね。
嬉しい
こと言ってくれるわ。今度は、うん、納豆系のミルキャラメル。
あ生キャラメル。納豆系
納豆、納豆味の。
納豆味の。
あ、タンパとりあえず納豆積むと、なるほどね。
次、また僕の家で白ごとの時はね、用意して。
いいよ、いやいや、家行きたくない、それやったら。まあ、またね、ぜひ、今日エミネいなかったけどね、うん、またね、エミネおるときにね、
ぜひ、また遊びに行きたいですね。
来てくれたら、ちゃんとゲストにクエスチョンっていうコーナーがあるんで、あるのになんで今日やらなかったごめんね、ほんま無茶ぶりでね、今日はさせていただきましたけどもね。
楽しかったよ、
はい。ありがとうございます、うん、本当に。それでは、そろそろ閉店のお時間になってまいりました。本日もご来店ありがとうございました。はい。それでは、また来月、さよなら。
さよなら。